行機にチェックインをいたしましたので、ターミナルを、荷物だけ移動することになりましたので、後ほど左の空港に戻ってきます。その時に、荷物と一緒に、再度チェックインを、しまして、最終目的地のアブシンベルに、行っていただくことになります。でお時間が2時間ぐらいありますので、この間を利用して今から観光の方に、ご案内をさせていただきます。早速今からずっと、観光にご同行いただきます、皆様方の入場券だとか、手配をさせていただきます、アスワンのローカルガイドさん、モハメッドさんが前の方に座っていらっしゃいますので、どうぞよろしくお願いいたします。そして運転さん、アスワンの運転さんですが、マハムッドさんですね。どうぞよろしくお願いいたします。アスワン、今飛行機で890キロ、離れていただきましたので、今カイロに戻ると1時間半ぐらい、直行便でかかります。スーダンがこの右手の奥に当たるんですが、スーダンまでだと飛行機で今40分、行けますので、カイロに行くよりはスーダンに行った方が近いという、そういう場所に皆さんはいらっしゃることになります。従いまして気温が全然違います。砂漠性気候ということで、一年中常夏の地域であるということになります。でちなみにこのアスワンなんですが、正式名称をエル・スワーネと言います。エルというのは英語で言うと後か案に値する定冠詞、英語は後か案をつけますけど、アラビア語は EL をつけることになってます。スワーネというのは商業の町という意味があるんだそうですね。古代エジプトの時代からここだけは象牙、金、そして香辛料、奴隷の売買で栄えたっていうので、それで、スワーネ商業の町と呼んでいたんだそうです。ところがエルスワーネっていうと呼びにくいので、それがいつしかなまってアスワンというふうに今日に至ったんだそうです。人口が今35万人おります。南としては一番大きい、町、これがこのアスワンということになります。左をご覧ください。正面の左、警察官の詰め所があります。実は、ここからアブシンベルまでバスで行く観光客の方がいらっしゃいます。今飛行機に乗ってお分かりの通り飛行機満席です。座席に余裕がありませんので、途中から乗ってくる方はまず予約がもう不可能ということで、私たちは後で飛行機で行きますけど、飛行機だと30分、でもこれバスだと4時間かかります。その許可をもらうところが、皆さんのバスの後ろのところ、警察官の詰め所の横を、今通過したところです。でこのアスワン、もう一年中ポロシャツ1枚で過ごせると言われている、地区、なんですが、今年1月の気候です。最低が0度、マイナスには絶対なりませんので0度です。でも日中は16度まで上がります。従いまして朝晩はセーターが必要となりますけど、日中はポロシャツ1枚で過ごせるという。でも日没と同時に気温がどーっと下がりますので、夜も、広い時には2度とか3度という寒さになる時があるようです。今まだ夏です。9月の30日までが一応夏ということになってます。この朝、両サイドはサハラ砂漠、アフリカ全土に広がっていると言われています。サハラ砂漠が両線です。後ほど、この砂漠の砂を、皆さんにちょっと手に触れていただきたいと思います。 ところが、先ほど、アスアン空港に今降り立った時に色の黒い方が皆さんの、ね、お出迎えの時にいらっしゃいましたので、ちょっとびっくりされた方がいらっしゃるかと思いますが、この色の黒い方々はエジプト人じゃありません。ヌビア人という、独特の、人種ということになるんだそうです。もともとこの右手の奥、ここ昔砂漠だったんですけど、この右手の奥に25万人ほど、部落を作って住んでいたんです。ところがナセル大統領が、ダムを作ることを、決めてしまいましたので、立ち退き命令を、出してしまい、現在彼らが住んでる村は沈没しておりますので、行くとこがなくなってます。それである方はアスワンに、ある方はルクソールに、アブシンベルにと、現在はバラバラになって住んでらっしゃいます。彼らのふるさとは今ダムの下に、沈没をしてしまったということです。ちなみにこの、ヌビア人の方、色が黒いのですぐに分かります。失礼な言い方で申し訳ないんですけど、色がもう黒光りしているような真っ黒い色、髪の毛は天然パーマでくるくる、耳は大きく、鼻は高く、唇も適度に整い、男性も女性も美男美女が異常に多いところとされております。でも太ってる方いません。痩せてる方が異常に多い、スラッとしてる方が、異常に多いと言われております。小麦色の肌の方はエジプト人なので、ちょっとぽっちゃり系の方もいらっしゃいますけど、この色の黒いヌビア人の方はだいたい痩せ方が多い。で、身長が平均でも1メーター56センチあります。で、1人アスワンに2メーター5センチという方がいらっしゃるんですけど、長身の方が異常に多いということです。そしてもともと農耕民族です。今日飛行機の上から見ていただいてお分かりの通り、今このバスの両サイドを見てお分かりの通り、エジプト全土の 96% が砂漠です。人間が住んでいいのはたったのこの緑の 4% だけ。この緑の 4% に今エジプト全土7600万の人口が詰まっているわけです。ところがこの人口密度が日本以上に高いんですね。国土は日本の 2.7 倍もあります。でも人間が住めないところが多すぎるので、人口密度が日本以上に高いという統計が出ているわけです。そしてこの限られた緑の 4% の中では、増えていく人口を賄うだけの農作物を生産するのには不可能に近いものがありますので、現在このヌビア人の方はカイロに出稼ぎに行っております。アフリカにいろんな民族がいますが、このヌビア人ほど根性が座っている民族はいないそうです。絶対に弱音を吐かないと言われておりまして、いつもニコニコ笑って正直者が多いという定評があります。ちなみに女性の方は社長の秘書、それからメイドさん、銀行員、保母さん、そして経理課で、男性の方は、男性の方は、社長の専用の運転手、ビルの入り口に立っている門番さんで、警備員、おまわりさん、こういった信用性を買われる仕事についているということなんだそうです。ですので、ご高齢の方が残って若い方はだいたいカイロに出稼ぎに行ってると思っていただければ。で、このヌビア人の方、実はヌビア語という言葉をしゃべります。私たちが聞いてもわからない独特の言語を操るんですが、ただし8世紀に書き言葉が消えてしまってますので、話す言葉しか残っていないという大変珍しい言葉を操ります。ただし世界の言語の一つに認められていますが、唯一書き言葉が存在しないそうです。その話す言葉の方言と習慣の違いで、この色の黒いヌビア人の方々は4つの種類に分けられています。4つの種類の方は絶対一緒には住まないそうですので、1つの種類の方は今左の前方にいらっしゃいます。1つの種類の方は皆さんの背中の方に住んでいらっしゃいます。1つの種類の方は右の前方に。でも結婚するときはどの種類の方と結婚しても構わないそうです。ただ 女性の地位が非常に低いところで有名です。ご主人がご飯食べてるとき、女性は場所を変える風習が残っておりますので、台所でご飯を食べたり、男性が先、次に女性がという男尊女卑が未だに強く残っている場所だと言われているそうです。そして最もたる恥とされているのが離婚です。離婚はこの民族に泥を塗ったも同じ、家計に傷をつけたとみなされますので、親子といえども離婚して戻ってきた実家に戻ってきた女性は奴隷扱いされると書かれているぐらい、最もたる恥とされているのが離婚なんだそうです。したがいまして、この民族にかつて離婚の前例は一件もないということなんだそうです。そしてこのヌビア人の方なんですが、ヌビア人の男性は色の黒い男性です。国際結婚が認められております。日本人と結婚してもいいし、ドイツ人と結婚しても構わないということです。ところがヌビアの女性です。色の黒い女性は国際結婚が認められておりませんので、エジプト人と結婚するか、色の黒いヌビア人の方と結婚するか、2つに1つの選択になるそうです。でご本人の意思では結婚できません。必ず村の中にオサと呼ばれる、いわゆる部落長みたいな方がいらっしゃるので、その人に相談を持ちかけて村全体で決めるという昔からの習慣が残っているんだそうです。でちなみにこのヌビア人の方々なんですが、男性の方で国際結婚している人は7名ぐらいしかおりません。女性の方で国際結婚している人は当然ゼロです。色の黒い方と結婚するか、エジプト人としか結婚できないという、宗教法というのに、制約をされているということなんだそうです。左をご覧いただくと、これが村を失ってしまったダムを作るために政府から立ち退き命令が出てしまい、そのヌビア人の方々の住居が今左の方、散らばっております4つの種類に分かれているということです。したがいまして、今このアスワン人口が35万人いるんですが、このうち28万人は黒人系の方です。したがいまして、観光地でありなおかつ黒人の街であるという、これがこのアスワンということになります。ところが両サイドをよくご覧ください。白が多く使ってあるのにお気づきいただけるかと思います。例えば看板にも白、車も白、今左の車、これカイロから持ってきているのでちょっと緑色なんですけど、全部白ですね。道端にも白、住居にも白で、これ理由があります。ケニアとかタンザニア、スーダン、ウガンダに行くとマラリアの菌を持っている蚊がいます。エジプトには大丈夫です。エジプトの蚊はそんな蚊じゃないので、イエメンとか行くと、ね、マラリアにかかりますけど、でこのマラリアの菌を持っている蚊、実は白が大嫌いなんです。白いとこには絶対寄ってこないっていう習性があるので、もう隣がスーダンです。習慣がやっぱり入ってくるそうですので、非常に白が多いという傾向です。これからケニア、スーダン、ウガンダ、タンザニア、ザイール、 ほとんど白ばっかりです。これはマラリアから身を守るため、ということで、もう習慣が入ってきているので、カイロ以上に街中には白が溢れているということのようです。またイヤホン使いますので、首から下げてご準備をお願いできますでしょうか。昔ここはヌビア王国っていって一つの国だったとこです。ところがラムセス2世に乗っ取られてしまって、今エジプトの中に入ってしまったような形になってますが、昔は独立国、ヌビア国というふうに、古来の地図には載っていたそうです。そして周りを見てください。全部御影石です。神戸の御影町で見つかるというので御影石、正式には花崗岩と呼びます。で、実はこの御影石がここでしか取れないです。シナイ半島、三角形の形をしているところで、金も銀もトルコ石もラピスラズリも取れます。唯一取れないのがこの御影石、ここでしか取れないんだそうです。非常に珍しいと言われておりまして、それでナセル大統領はこのアスアンにダムを作ることを決めたという有名な話が残っているそうです。そしてエジプト、不思議と地震がないとこなんですけど、もし地震が起こってもこの地域だけは生き延びていけると言われているぐらい岩盤がものすごく硬い。昨日皆さんが見たピラミッドの御影石、全部ここから運んだものです。一つ一つ船に乗せて洪水の時期を利用してカイロまで運んだそうです。その古代のエジプト人労働者たちが働いたという石切り場が残ってますので、それを今から見ていただきたいと思います。そして正面の左をご覧ください。建物の屋根が丸くなっているのがお気づきいただけるかと思います。これは公民館、あと普通の方の住居なんですけど、屋根が丸いですよね。でこれは今年の夏、ここ毎日50度です。でそうなると、今日ちょっと気温が下がってますけど、エアコンつけても効かないのと同じなんですね。効いてるんですけど効かないようにやっぱり感じてしまいます。それで冷たい温度を外へ逃がさないように屋根を高く丸くするんだそうです。これがアスアンとアブシンベルだけの建築方法です。今日皆さんが泊まるアブシンベルのホテルもお部屋の中に入るとこういう風になってますので、冷たい温度を外に逃がさないという、そういうアイデアなんだなと思っていただければ。エジプトでは唯一、この辺り一帯でしか見ることができません。左、気温が高すぎてアスファルトがちょっと溶け始めましたので、今新しいのに取り替えてるんですけど、岩盤が何しろ硬いもんですから、半年経ってもまだ工事が終わってないんですよね。本当に大変な工事になってるそうです。 で実はこのアスワン軍関係の基地が非常に多いところで軍用機が飛んでいたり兵士が立っていたり、スナイ半島に次いで2番目に軍基地が多いところとされております。その反面観光地であるという、異色の街だそうです。まもなくこの右手が学校です。中学校、高校、イスラム教徒の方は男女一緒には授業しませんので、男子校と女子校に分かれてるんですけど、まもなく17日から正式に、全部学校が始まりますので、先生方はねちょっと準備にお見えになってるようですが、これ右手全部学校です。そして左です。このピンク色の建物が軍人さんだけの病院です。一般の方は入れませんので、軍事色がいかに強いかというのが、お分かりいただけるかと思います。そしてまもなくバスは左に降りますけど、左のこの緑の柵です。これがアスワンで亡くなった方の、墓地、お墓が見えてます。で私たちの体っていうのはお母さんから生まれてきているものですけど、その前に神様からお借りしたものなんだそうです。それが女性の体内を借りて生まれてきたという、それがイスラムの考え方です。その肉体が死んでしまったということは神様にお返しをしないといけないので、火葬は法律上できません。すべて土葬です。皆さんがご飯食べた後肘枕をしてテレビを見るポーズがありますけど、あれと全く同じです。右脇腹が下にして中に入っております。仰向け状態ではなく右脇腹が下、そして顔だけは聖地メッカの方向を向いております。その墓地の前を通り、まもなく古代のエジプト人が働いていた、労働者の石切り場の場所にまもなくバスが到着です。でカメラ、ビデオ、貴重品をお持ちいただきます。イヤホンのスイッチはまだ入れないでいただきますので、オフの状態で、お願いします。